こんにちは、西田光弘です。資本主義完全攻略、音声教材を、お送りいたします。今回はですね、セールスレターでご案内しましたように、今画像で見ているかと思うんですが、資本主義っていうのはもうどっぷりとですね、そこに浸ってまして、味方につけたいと思っている人の、味方になるんですと、そんなお話をさせていただきます。途中でですね、このセールスレターご案内のページでこんな、お話があったです。どっちにしますかということですね。資本主義の中にいて、それは魚が水の中にいて水があることに気づいてないようにですね、その中で、起こること、いろんなことが起こるんですけども、そういう起こる出来事に対して、感情的にももちろん反応しちゃうんですけれども、そんなことを感情反応してもですね、水の中にいることはどうにもならないということで、もうロボット化する A かですね、いやいやそうではなくて、自分は一体どんな水の中にいるのかというのを理解して、自分の経営に生かしていきたいという中でですね、この B で、それをしたいと、希望するという方にですね、ご案内をさせていただいて、今この音声をお話しています思います。オープニングのですね、音声は聞いていただいたと思うんですけれども、ここからですね、本編は動画を使ってですね、お話をしていきたいと思います。資本主義ということで、セールスレター、それからすでにメールの方を読んでいただいてですね、なるほど、もっと知りたいなと思ったので、この教材をですね、手にしていただいたと思っております。じゃあ資本主義って何なのかなっていうところからですね、入っていきたいと思います。最初の導入のところのですね、音声でもお伝えしたんですが、じゃあこれをですね、見て聞いて、はい、わかりました、資本主義 OK っていうふうにはならないと思うんですね。ただご自身の、これからですね、資本主義っていうのを理解しようとか、経営の中でどうやって取り入れていこうかなっていう時に、いろんなですね、その糸口というか、入り口、導入の口で何を学んでみたらいいのかなとか、知ってみたらいいのかなというそのきっかけになると思いますので、そのきっかけに関してもですね、こう何ですかね、一つの入り口だけじゃなくていろんな角度からですね、お話をしていきたいと思います。ではですね、まずはですね、資本主義っていう言葉についてですね、ちょっと一緒に考えてみたいと思います。資本主義についての、考えることに関しては、資本の主義で、トレーディングカードですね、ゲームのカードを集めるように、集めていくことによって蓄積していって、それが力になるんだという話はですね、なるほどねというふうに、ちょっとだけですね、理解が進んだんじゃないのかなというところが今ここスタートになってます。で、じゃあですね、資本主義って、一体いつからあるんだろうということをちょっと考えてみたいと思います。ですね、例えば、文明で言ったらですね、文明文化で言ったらですね、これはですね、はっきりとは知らなくてもなんとなく知ってるかと思うんですが、世界のこう何千年の歴史の中で、ヨーロッパっていうのが、常に時代の最先端だったのかって言ったら、そうじゃないわけですよね。時代の最先端になったのはほんのこの数百年のことで、それ以前は中国が一番進んでたとか、イスラム圏が進んでたとか、違う文化圏、文明圏があったわけですよね。で、そこでもですね、お金、紙幣とか貨幣を使ってですね、経済活動が行われてたよねということは、日本史の勉強とか、それから世界史の勉強で知ってるはずですよね。そうすると、その時にも例えばですね、すごいもう身近なですね、陳腐の話を想像してみてください。時代劇を見てみて、将軍がいてですね、それからなんかこうですね、庄屋さんみたいなのがいて、まあ、いわゆる例えば悪代官みたいなのがいてですね、お金のためにいろんなですね、悪巧みしてたりしますよね。そうすると、そのお金というその資本を蓄積することによって、力をつけるんだというのが資本主義だとすると、資本主義は日本のその昔からあったよねと。もちろんそんなこと言ったらですね、日本にそういうですね、文化を入れてきたのが、まあ、中国なわけですから、中国の大陸にもそういう経済活動としての資本主義ってあったよね。もちろんそうすると、イスラム圏にも商売、イスラムというのはすごい商売が上手だというのはもうずっと昔からなんですけども、そこにも資本主義ってあったよね。で、じゃあヨーロッパというですね、世界の大陸を想像してもらうと、こう非常に辺境な一番隅っこなわけですね。 そこで資本主義が起きて、今の現代資本主義になってるわけなんですけれども、今言ったお話をしたような資本主義と、今僕らが入っているこの資本主義の違いって何なんだろうなっていうところが一個のポイントになるんですね。それを一緒に考えてみたいと思うんですね。考えるというか僕が文献を紹介しますので、その文献にある言葉をお伝えしますので、その後また一緒に考えてみてほしいんですね。例えばこういう本です。これですね。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神と。プロテスタント、カトリック、カソリックという、キリスト教の中のですね、まあ大きく分けて2つみたいな感じでちょっと聞いておいてもらえばいいですけれども、その中のこのプロテスタントという人たちが、資本主義をドライブをかけてきたんだというのはこの本なんですね。でその中の、この後ろの方にですね書いてあることをちょっと引用してみたいんですけれども、例えばこうページのこうちっちゃい字なんですけど書いてあるんですけども、近代資本主義という言葉を使っているんですね。しかし近代に至ってそういうものとは全く異なった資本主義が西ヨーロッパ、とりわけイギリスやアメリカ合衆国に現れてきたと。それが資本主義の精神などという場合の狭い厳密な意味における、近代資本主義なのだというふうに言ってるんですね。資本主義はさっき言ったように、日本にもあったし中国にもイスラムにもあったはずなんですけれども、今僕らがいるような資本主義っていうのは、なかったんですね。要するにそのイメージとしてはですね、こう手でグラフを書いて、もう今の本当にこの資本主義の理解のスタートの時点では非常にこうデフォルメしてからお話が早いので、例えば昔その、日本、中国、イスラム、どこでもいいんですけども、そういうところにあった資本主義っていうのは、まあ、もちろんこういう資本主義だよねと。ところがですね、西洋発の近代資本主義、現代の資本主義というのはこういう感じなんですよね。もうぐーっと、日本もそうなってきてないし、中国もそうなってきてないし、イスラムもそうなってきてないですよね。資本のすごい発展とかですね、経済の発展というのはすごい発展ではなくてぐわーっと来ていると。で、西洋、近代になってですね、西洋が攻め込んできて、開国を迫ってですね、この近代型の資本主義を取り入れなさいというふうになったわけですよね。そうすると、そういう資本主義を作ったのはこのプロテスタントの人たちという役割はすごい大きいんじゃないのかって言っているんですね。で、それは何なのかって言ったら、例えばですね、非常にここの、まあ、倫理なんて言葉を使ってるわけなんですけれども、プロテスタントの人たちの、その労働に対してのですね、倫理観とか、非常に禁欲的なその宗教観っていうのが、この資本主義というのをドライブさせていったんじゃないのかと。宗教との非常な密接性という話をしているんですね。で、まあ、ここまでで理解していただきたいのは、資本主義、資本主義といっても大きく分けて2つあるよねっていう話なんですね。ずっと1000年2000年あった資本の主義、それとそうではなくて今の現代型のどんどんどんどんどんどんどんどんドライブがかかっていく、現代型の資本主義、もう少し言うと西洋型の資本主義ですね。この二つは似て非なるもんだよねっていうところをですね、ちょっとだけ頭の隅に入れて、ここからの話を聞いていくと、整理しやすいと思います。ではですね、少しですね、身近なお話から入っていきたいと思いますね。先日ですね、ちょっと思い出しまして、ハゲタカというですね、映画を見ました。ハゲタカというのは少し数年前に、2009年ぐらいかな、作られた、映画、金融映画ですけれども、会社をですね、資本を、いわゆる乗っ取ってですね、自分のものにして、そしてその後、自分のいいように分解をして、その会社を売り飛ばしてですね、その後残ったお金の量が、投資したお金よりも多くなる見込みがあるんであれば、その会社を買っちゃいましょうというような、そういうストーリーのですね、ハゲタカというドラマ、そして映画がありました。そのハゲタカの中でも出てくる話なんですが、自動車会社の、派遣法の話が出てきます。自動車会社というのが、派遣の法律の、その隙間を縫ってですね、自分たちのいいように健康を使ってるよねと、 派遣校を立ち上がらなきゃいけないよねみたいな話がありました。これは実際にそういう話があったから、映画でも取り上げられているんですが、例えば3ヶ月間働いたら、その後、まあ例えば1ヶ月だか3ヶ月かちょっと忘れましたけれども、ある一定の期間、働いてなければですね、また派遣校として使えると。連続した期間派遣でことですね、契約していると、正社員にしなければいけないと。だから3ヶ月で辞めて、そしてちょっと休んでもらって、また3ヶ月で契約してと。その時に A グループがあって B グループがあって、 A グループはちょっと休んだら次は B の仕事をしてもらうと、こんな風になっているという、そんなお話がですね、まあ、ハゲタカだけでなくて現実にもあったわけなんですけれども、それってなんでですねそんなことが起こってるのと、ひどいよねと、これ労働者側の見方でしますよね。ひどいよねっていうことなんですけども、ちょっと、資本の主義から考えてみていただきたいんですが、資本の主義から言ったら、働く人にですね、派遣っていうのはもうご存知の通り、1回か1時間1時間単価はちょっと高いかもしれないですけれども、払う総額で考えたら正社員よりも圧倒的に安いわけですよね。年収で考えても圧倒的に安い。それから、正社員というのはもう本当に辞めさせることなんて非常に大変ですので、生涯の支払いで考えたら派遣というのも圧倒的に小さいわけですね。そしたら同じ、商品を作るのに、同じ商品を作るんですよ。そして人間の能力の差っていうのは人によって2倍とか3倍ないし、派遣工と正社員だから能力が2倍3倍違うってこと、これないわけですよね。そしたら労働者を使う、資本家、経営者側からしたらですね、どっちの労働者がいいのかって言ったら、もちろん派遣工がいいわけですよね。それはなぜかと言ったら、トレーディングカードであるお金を増やすという主義に絶対的に、邁進しているからですよね。そこにですね、人道的とかですね、いやいやいやいや、ちょっとちゃんと、雇用も使って、もちろんそういう角度の面のお話もあるんですけれども、今お話しているのは1個目の切り口です。そういう労働者、働く人をですね、どうやって雇用するかって言ったら、利益に貢献する雇い方がいいわけですよね。それが普通に考えて、例えばですね、普通に考えて、もちろん経営商売していればですね、正社員よりも、派遣の人の方が給料安いよね、だから利益が出るから、例えば1年間 の利益が出るから、派遣の人がいいよねっていう、ただそれだけのことではないということなんですね。もっと長いスパンで見たときに、どうやらその派遣校の方が資本を貯めていく主義においては圧倒的に有利だからですね、そういう方法を取っているということなんですね。で、じゃあですね、今日本で言えばトヨタ、日産とかそういう企業がありますけれども、そういう会社がですね、のみがですね、ここ最近、日本がデフレになってきて、物作りするのにすごいお金かかって、でもお客さんから安く売ってくれって言われるから、だから苦肉の策で、派遣工を使うようになっていたのであって、昔はそんなことしてなかったのかということをちょっとですね、一緒に考えてみたいし、そういうことをですね、資本の部分から考えていきたいと思います。